理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第314回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、
はい、
月の石展っていうのをやってまして。月の石ですよ。月の石、
誰かが拾ってきたやつですか。
誰かがじゃない、アポロ
なんとかアームストロングって人ですか。
あ、そうそうそう、アポロ計画で月から採取してきた月の石っていうのが。
最近アポロ食べてないね。
アポロチョコね。あれアポロの機関船に似て作られたやつでしょ。
って言ってましたね。
そうそう。
はい。
で、アポロ計画というか月着陸50周年なんですよね。
え？え？今年が？
今年の7月の十何日じゃないかな。
へえ。
そうなんですよ。
月に、50年前なんですか。
アポロ計画は1960年代のうちに人類を月に送るっていうので始まったんで、
うん、
だから1969年、
あ、ギリギリ
ギリギリに、それで7月のね、多分現地時間だと思うんですけど、7月の16日に出発して、はい、7月の20日に到着して、
16日と言って20日に到着っていうのは、まあ月軌道ってことですよね。
というか月着陸ね。
あ、もう降りたんですかそこで。
そうで、24日に帰還と、うん、ということでですね、それの記念もあるのと、多分もう一つの理由が、北九州にあったスペースワールドっていうテーマパークがクローズしまして、
あら、
去年の秋かな、で、そこにあったやつが来たんじゃないかと思うんだよね。
え、月の石っていくつかあるんですか。
あ、そうそう、貸し出されてると称してあちこちにあるんですけど、それをね、東京交通会館で、北九州市東京事務所みたいなところのでやってた。
へぇー。
と。アポロ計画というか月着陸50周年記念みたいな感じで。
ほう。なんか、関係ないようなところが祝ってるみたいなイメージがありますね。
いやいやいやいやいや。ほら。ね。こう、ね、同じ飛行機じゃないや。
飛行機好き。
飛行機というか、スターフライヤーっていう会社があって。
ああ、聞いたことある、聞いたことある、聞いたことある。
黒い飛行機があって、そこのキャンペーンで、上側が黒くて下側が白いっていうね、ちょっと。
クジラチック。
そうだ、そこのキャンペーンでやってまして、多分この配信してる時にはもう終わってます。うん、残念。はい。ということでですね、はい、7月の天文現象を今日はご紹介するんですけど、
はい。
2019年7月というと、
人間が、
月に、たどり着いてから50年と。
まだ月に、あれ？結局、月に何人人は降り立ったんですか？
何人だっけな。6回ぐらい。
一人？
はい？
一番初めの、その、アームストロングが行ったときは一人だけ、その月の、あ、違うな、写真撮ってるしポンポン跳ねてる人がいるってことは一人じゃないか、一人だけ残ったのか地球、宇宙船に。
そうだよ、3人行って一人が、月周回軌道で二人が降りてます、そう、ニール・アームストロングさんね、
はい、船長、
バズ・オルドリンが行ったんだっけな。で、実際月着陸は、11号、12号、14号、15号、16号、17号、6回行ってるんで、12人が月の地面を踏んでるんじゃないかな。はい。で、13号が、 着陸はやめて戻ってきた。ということですね。
あれ？ということで、映画になったのは何でした
あ、映画には、いろいろなってるんですけど。
あ、そう、帰ってくる大変だった
って。帰ってきちゃうの、帰ってくるのにドラマがあるのはアポロ13号ね。
あ、じゃあ、それ、着陸はできなかったけど。
そうです。
頑張って帰ってきたよっていうやつ。
そうです。途中で、タンクが爆発しちゃうんですよ。で、大変なことになるんです。
でも帰ってきたと。
はい。そんなことでですね、多分アポロ関係の、映画の上映とかね、あとは、
科
学館とかそういう、天文台で、そんな展示もあるかと思うので、今年の夏休みというか、7月、8月は、そんなのが面白いんじゃないかと思います。
アポロチョコも売れますかね？
アポロチョコどうなんですかね？
売れないかな？
わかんないです。あとですね。
もう最近ないのかな？一時、はい、巨大な、お菓子って流行ったじゃないですか。
あ、パッケージがでかいやつね。
そうそうそうそうそう。
はい。あと、あるんですか？物も大きいのもありますけどね。最近は詰め合わせとかはまだ売ってますけどね。
何でもなんか一時大きくなったなって気がして。で、アポロはただね、大きすぎて、口の中で、チョコレートとイチゴのところを分け、楽しさがあんまりなくて、あんまり好きじゃないなと思った記憶あります。
そうですか。あと今日、オープニングで話さなきゃいけないのは、
今日、はい。
姉妹番組の、
姉妹番組の兄弟ではなく姉妹。
そんない雑貨店っていう番組がありまして、
お、ほう。
で、その中で QR コードの、特集をしています。
私 QR コードなんだか知ってます。
何ですか QR コード？
クイックレスポンス。
おー、物知りですね。
そんな雑貨店で言ってた。
そうで、そんな雑貨店っていうところでQR コードの、はい、まあ成り立ちとかね、
はい、
そんな話をしてたんですが、
そうですよ、なんかすごいんですよね。あれ
何がすごいの？
わかんないけど、なんかすごいって言ってた店長が。
すごいって言ってた。そうで、すごいのの一つは、汚れたりしても、
ほう。
読み取りができますっていうところがすごいんですけど、
へぇ、
その話を少ししなきゃいけなくて。
お、また投げられたんですな？
またというか、まあまあ、そうなんですけどね。
律儀に回収するわけですな？
律儀に回収しますよ。
さすが、義理がたい男、よしあす、じゃじゃん。
二次元バーコードの前に普通のバーコードってあったでしょ？あるでしょ？まだ。
ヒゲのやつですね。
そう、商品についてる縦線がたくさん並んでるやつね。
はい。太いやつ、細いやつ、太いやつ、太いやつみたいな。
そうそう。で、あれも、
うん、
間違って読まないような工夫がされていて、
うん、
まず、間違って読まない工夫っていうのをどうするかって話をすると、
はい。
数字が、そう、一次元というか普通のバーコードって、縦棒が並んでる下に数字が書いてあることが多いと思うんですけど。
うん、書いてありますね。なんか、日本製のものは97から始まった気がします。
97だっけ？
あ、ちょっと
?49。
すごい。超うろ、あ、そう？
まあいいや。商品に使われているバーコードは、はい、まあ、ポスコードとか言われてるんですけど。
ポス？
うん。売り上げを、こう、チェックするやつね。
ん
ー、で、頭に49とかついてるのが国のコードで、はいはい、その後、多分ね、4桁か5桁が会社の番号で、その後の5桁ぐらいがその中の商品番号があるんですけど、
最後の。そういう一応決まってるんですね。
そうです、そうです。で、最後の一つが、おまけなんですね。
あ、それ以外の数字がってことですか？
最後の一つの数字がおまけなんです。
ほう。
なんでそんなことしてるかっていうと、途中でね、太い線とか細い線がかすれたりとか、うん、あとはテカってうまく読めないときに、間違った数字を読んでしまうことがある。
太いのが細く見えちゃったりとか、そんな感じ。
そう、かすれたりとかね。そのときに、例えば、10桁分、数字があったとしましょう。で、それに一桁くっつけるときに、10桁分を全部足し算するでしょ、うん、 そうすると、
10桁分って10個の数字をってことですか？
そう、頭の10個の数字を一つ一つ、足し算して、
うん。
まあ、なんでもいいんですけど、10個足し算すると、まあ、68とかなるじゃないですか。
はい。
それの一桁目、8。
ああ。はい、はい、
みたいなものを最後に書いておきましょうと。そうすると、検算ができますよね。っていうね。
ほ
ー！で、この場合は、例えば検算をして、間違っていたら、もう一回読み直しってやって、やっぱり検算して、間違ってたら、諦めますってやるのね。
諦めますっていうのは、読めなくなったっていう返答をするってことですか？
そう。エラーにしちゃうっていうのが起きました。
へぇ
ー。で、これが誤り検出って言って、途中で読んだものが間違ってたのがわかる。
うん。
で、ぶっちゃけ。
はい。
途中の数字が2個間違ってて、
うん。
合計が合ってるとか。
うん。
あとは途中間違えて最後の、チェック用の数字も間違って読んでる、しまうっていうことが、ないことはないんですけど、
うんうんうんうんうんうん、
まあその確率は極端に低くて一つだけ間違うっていう確率が高いだろうと、
うん、
ということで、間違いが分かるコードっていうのがくっついてますと。
へー。
これが誤り検出っていうのね。
ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。
で、そういう時にレジはどうするかっていうと、何回やってもダメな時には、ま、擦ったり、こう引っ張ったりしてピッて、読めない時には、手打ちボタンを、こう、押して、下の数字を手で入れるわけ、ピコピコピコピコって。
はい。
っていうのができるように数字が書いてある。
あー、なるほど。
ここまではいい？
いいです、なんかね、そうそう。なんか私のさ、Tポイントカードが毎回読めないんですよ。
時期部分が、薄くなってるんじ
ゃない？わかんない。で、カード取り替えてもらえるんですかね？
取り替えてもらえるんじゃないですか？
あ、本当？
言えば。
そうか。あ、じゃあ取り替えてもらおう。なんか、でもクレジット機能付きのやつだけど大丈夫かな？
大丈夫なんじゃないですか？取り替えてもらうんだったら。てか、再発行して、前のやつが
向こうになるのかもしれない。再発行手数料とかかかるの嫌だよね。
それは仕方ないんじゃないですか？はい。でですね。
はい。
それだと、間違ってるのが分かるだけなんですけど、
うん。
ある、数式に従って、さっき言った、おまけの数字をいくつかくっつけると、
一桁ではなくてってことですか？
そう、間違ったのが訂正できるようになります。
へ
ぇ。どういう言い方をするのが一番いいのか分かんないんですけど、
うん。
例えば、5桁の数字があるとして、
はい。
5桁、さっきみたいに足し算をして、
うん、
1の位の数字を、くっつけましょうと。
はい。
で、その後に、5桁の数字で、1桁目というか、1つ目の桁、プラス、2つ目の桁かける2、3つ目の桁かける3、4つ目の桁かける4、5つ目の数字かける5ってやって、それの合計を、もう一個数字をくっつけましょうと。
ほうん。
とかってやると、うん、間違った時に、どれが間違ったかっていうのが、うん、分かったりするわけ。
ほうほうほうほう。
前半で間違ったっていうのが、確実なら。でも、そのチェック用の数字を読み間違っちゃうこともあるんで、
はい。
そこはそう簡単にはいかなくて、もう少し足さないといけないんだけど、そういった工夫をすると、元々の数字の並び、
はい、
QR コードで言うと文字の並びに、1.5 倍ぐらいまで伸ばすと、1.5 倍ぐらいまで伸ばすと、20% ぐらい、うまく読めなくても訂正ができたりとっていうのができるようになるわけ。
ほう。
っていうのがあって、それをどのくらい伸ばすと、いや伸ばすと読み取り量が多くなるから効率が悪くなるんだけど、間違ったのに強くなる。ね、例えば、極端な話をすると、理屈はちょっと違うんだけど、同じ符号を 5回書くっていう約束にしよう。例えば。
同じ表？
要は同じ、こんにちはっていう文字を5回書いて、はい、おいて、うん、5回の繰り返しですよっていう情報を入れとけば、うん、3つ4つ読めなくてもなんとかなんじゃん。
ああ、はははは、なるほど。
とかね。そういうのと同じように。う
ん、おはと、よ、お、およって見えても、その中からまたピックアップすれば、読め、元に戻せるとか。
はい。そういうようなものをくっつけて、誤り訂正っていうのができるようになっています。
うん、
だから、QR コードの中には、元々の入れたい情報にプラスして、
うん、
誤り訂正用の、符号、まあ、データが入って記録されてるんですね。
うんうん、じゃあ、まあ、変な話、例えば、まあ、全然数は違うけど、QR コードに、1000文字入れられるとしましょう。例えばね。
はい。
だけど、実際に、入れるというかデータとして入れられるのは800文字で、残り200はその修正用のいろんな答え合わせができるようなやつも入っててっていう感じなんですね。
そうですね。まあ、どっちかっていうと、何文字入れられて、それに、修正じゃない、訂正用の符号をどのくらい足すから、実際の大きさは大きくなっちゃうとか、そういう感じなんですけどね。
うんうん。
企画としてはそういうふうに決まってます。
なるほど。
うん。そうなんですよ。ということで、もっと詳しく知りたい方は、誤り訂正と、はい、ですね、もう一つキーワードは、リードソロモンって、リードソロモン。リードさんとソロモンさんっていう数学者が考えた、ガロア集合の中で、演算を行うと、修正ができるっていう性質を使った、訂正の方式と。
ガロア。
ということで、リードソロモンガロア集合誤り訂正で検索していただくと、詳しい情報がウェブ上であると思います。
なるほど。まあでも、それで、QR コードに関しては、あれ、30% 汚れてもいいの ?30% データが残ってればいいの、
汚れが 30% かな。
ああ、なるほど。まあでもそのくらい汚れてても、一応、まあ、いろんなところから逆算して、元のデータが分かるようになるよってことなんですね。
そうですね。で、その、誤り訂正用の情報をどのくらい入れるかっていうのも企画の中で決まってて、
うん、
誤り訂正、強、中、弱みたいなのが選べる。で、とっても、なんていうの、条件がいいって思えば、誤り訂正は、少なめに入れて、
うん、
で、汚れたりとかね、かすれたりする可能性が高いやつには誤り訂正を強くするっていうのを選ぶ。
なるほど、なるほど。じゃあ、商品はこれは外でバンバンバンバン投げられながら運ばれるよっていうなら汚れる可能性が高いと思うし、丁寧に梱包されて運ばれるっていうものであれば、そんなに汚れないだろうっていうふうに自分で選べるわけですね。
まあ、丁寧にというか、経路が、いいとか、あと印刷や汚れの可能性が低いとかね、
うんうんうん、
っていうのがあります。
あそこは荒くれ者が多いとかね。
いや、まあそういう風なのでは決めないですけどね。はい、という感じで、誤り訂正っていうのができるようになっているし、
はい、
皆さんが使っている、そういうなんていうの、記録したものをもう一回読むっていうところには誤り訂正は結構重要で、
うん、
コンパクトディスク CD っていうのがもはや過去のものですけど、
CD ってもう過去のものなんですか？
そうっていうのも、途中読めなくても大丈夫なようにいろんな工夫がしてあったりします。
っていうか、まあ CD をコンパクトディスクというふうに言うのを聞いたのはむちゃくちゃ久しぶりだけど、 CD 自体がもうすでに過去のものっていうのは結構ショックですね。
CD っていうと分かんないかもしれないなと思ってコンパクトディスクって言ったんですけど、
CD 分かんない世代があるの？もう。
そうなんじゃない？だって見たことない人もいるんじゃないですか？そうでしょう、だって。
いやー。
ということで。
CD って何ですか？
CD、いろんな略語あるでしょ、CD。なので。
A, B, C, D。
え、面白いこと言う？待ってたら。
いや、いいんですよ。続けてください。はい。
で、CD も、はい、傷がついてもとか、ほこりがついてもちゃんと読めるようにということで、誤り訂正がいろいろかけてあります。
あ、だからよく、ちょっと、よくというか、ちょっとぐらい傷ついても大丈夫なんですね。まあ、いわゆるレコードは飛ぶじゃないですか。明らかに。
そう。
だけど CD は少しぐらいの傷だったら、大丈夫なように、もうすでに傷つくものとして扱ってるわけですね。扱ってるというか、お前らどうせ傷つけんだろうって感じですかね。
そう、傷がついても大丈夫なような、データが入っていて、それはまあ DVD でも、はい、ブルーレイでも入ってます。ということでですね、誤り訂正、あと通信の、経路、メディアもそうだけど、情報をなんか送るっていう時にもそういったものをつけて、送ることもあったりします。
メール添付とかそういうことですか？
メール添付よりももっともっと下のレベルで。電波で送るとか、ノイズが多い、経路で送るとかっていうところですね。
おー。へー。
だからこそメールには誤り訂正をつけなくて大丈夫なわけ。要は、ちゃんと、正しく送るっていうのが保証されてるようなところに突っ込むから。
いや、でも番組の内容訂正はしていただいた方が。
それは、間違ってるってことが分かってから訂正するからね。
優しく。はい。してね。
ということでですね。はい。QR コードの汚れても読める謎の話でした。
謎々でしたね。
はい。
はい。
で、今日は7月の天文現象を、ご紹介する回なので。
なんか超がっつりと、なんか1回分の講義が終わった気がしたんですけど。
いや、そうでもないですけど、まあまあ、そんな感じで、はい、7月の天文現象について本編ではお話をしてみます。
はい、よろしくお願いします。
7月の天文現象についてお話をしていきます。
おーい、長いオープニングでしたね。
長いオープニングだったと思います。あ、でも、はい、香里さんがつまんないこと言ったところはこうつまんでるんで、もしかしたら配信短いかもしれません。
ええー、いや、すいません。
はい。
ダメ出しされました。
そういえば、この配信している、金曜日の次の日は名古屋の科学館に行ってるはずです。
あ、30日ってことですか？
うん、朝一から。
へ
ぇー。プラネタリウム見たいなと思っております。
じゃあ、当日行けば会えるかもよ。名前よしやすに。
でも、別に、私がここですよっていうのをやってないんで。
あれ？でもほら何、村内のバッジをつけてるとかさ。
つけてないし、バッジ持ってないし。
じゃあ、村内の名刺を、名札のタグみたいな感じで首から下げ、あ、それすればいいじゃん。
それはないです。なくなっちゃった、名刺。
ええー、
はい。ということでですね。
それは何？なくしたってこと？それとも配り終わったってこと？
配り終わりましたよ。
本当に？だって200枚ぐらいでしょ？で、
そんなに作ってないよ。いやいやいや。
だって2箱作ったじゃん。
いや、そんなないです。
いやいや、2箱もらったよ。
1箱ですよ。
2箱。
じゃあ、それは、あれですよ。
1回紙質変えたもん。
新しい方だけ。まあいいや、それは。
え？
そんな話はしても仕方がないんで。
どうしよう、私すごいいっぱい余ってんですけど。
はい。いつもの通り、月のお話からします。
月。
はい。
に変わって、お仕置きよ。
月の話します。
はい。
7月の3日。
はーい。
新月。
はい。
で、ここではですね、南太平洋では、から、南アメリカね。 までが皆既日食です。誰か見に行ってるのかしらね。
行ってるんですか。あれなんかツアーがあるっていう話は聞きました、
ね、ツアー募集してましたね。で、7月の17日、17日ですね、が満月になります。
はい。
はい。で、次の新月は8月の1日。
お、じゃあなんか暦が、旧暦と新暦がなんかシンクロしましたね。
そうですね。で、7月の7日が七夕です。
はい。で、七夕は天文現象？
なので、伝統的七夕っていうのがありまして、それは8月7日になると思います。
ああ、なるほど、なるほど。そうするとなんか、ちょうど、7と7がいい感じですね。
だから、月遅れというかね。もともとお盆っていうのは、7月15日だったんですけど、
うん、
7月15日の、にお盆のイベントをやるところと、季節的に合うっていうので8月の15日にするところと、旧暦の8月15日にするところ、あ、違う、旧暦の7月15日にお盆の、こう、セレモニーをやるところがあって、今年は多分8月15日の月遅れってやつと、旧暦の7月15日のお盆っていうのが重なるんじゃないかな。
おー、じゃあ盛大になるわけですね。
いや、別に2回やらないんで、盛大になるわけじゃないと思います。
最近は、
はい。
なんだっけ、お盆玉ってのあるんですよね。
ないです、そんなものは。
え、なんかそういうプチ袋見たことがあるよ。
もうそれはね、捏造です。
あ、そう。
おじいさんおばあさんに孫に向けて何か、送らせようという誰かの魂胆であって。それだけ
は。それは、ユーシアス的には知らないと。知らぬ存ぜぬと。
っていうか、ランドセルも、この時期に CM しておじいちゃんおばあちゃんに送らせようとかっていうのがあったんですけど、
うん、
もっともっと早くなってしまって、年長さんになると、ゴールデンウィークぐらいに買うようになっちゃったらしいとか、いろいろあるみたいで。
え？
いろいろめんどくさいんですよ。
え、ちょっと待って、4月、翌年の4月に入学するのに、前の年のもう5月に買っちゃうんですか？
買っちゃうというかね、注文を受けちゃう。
注文か、そうか。
みたいなのもあってですね。5月の連休とか8月のお盆休みに、おじいちゃんおばあちゃんに注文させちゃおうっていう活動が始まっていたりして、だんだんこうね、いろんなものの季節感がなくなるなと。そんなことも起こっております。ということで、七夕は7月7日、伝統的七夕、はい、旧暦の7月7日、
はい、
については、今年は普通のカレンダーの8月7日になるはずです。
はい。
はい。でですね、惑星の方に行きたいと思います。
はい。
水星は、この配信をしている頃はまだ多少、東方最大理学だったので、
うん、
夕方に、日暮れの日が沈んだ直後に見えていたのが、7月中にだんだん、太陽の方に近づいていきまして、
はい、
ほぼ見えなくなってしまいます。
はい。東方最大理学はいつですか？
東方最大理学は6月の何日だっけな。6月の24日でした。
うん。じゃあ、6月末ぐらいにそういう一番離れた時期を過ぎたので、7月はだんだんと近づいていって見えなくなっちゃうよっていう時期ですね。
位置関係でいくと、太陽の手前に水星が、来て横切る感じになります、
うん。
はい。これ何日かにね、横切るんじゃないかな？水星
が。あ、その、太陽の前は点々点々と？
太陽の手前を通り過ぎる日っていうのがあるはず。水星が、目の前を通り過ぎるのは内号って言って、7月の21日になります。
21。
はい。7月21日が、水星が内合します。はい。
ゴーゴ
ー。で、金星は、場所的に言うと、太陽の向こう側にあって、 明け方に少し見えますが、だんだん見えなくなる感じかな。なので金星もちょっと見にくいですね。はい。で、金星は太陽の向こう側にあるので、金星が今度は向こう側で、
ゴーゴ
ー。ゴーゴーすることがありまして、
お、それを
外合ですね。
外合。
それが、いつだっけな。金星の外合は8月に入ってからじゃないかな。金星の外合は8月の13日ですね。
うん。
はい。という感じの位置関係です。
はーい。
で、火星が、見にくくなってきまして。
これも見にくい。
はい。火星も見にくくて、お日様が沈むと追っかけて沈んでいきます。
はい。
はい。多分ね、7時半、8時ぐらいにはもう沈んじゃいます。はい。一方、木星と土星は見頃になってきまして。
お
木星は、日が沈むと、まだ東かな？南東の空にあって、
はい、
9時とか、10時ぐらいに南中するという感じの見え方なので観測がしやすいです。
はい。
で、土星も、一晩中ほぼ見えてるっていう状態で、
お
土星は、これはね、太陽、地球、土星っていうのが並ぶこういう位置関係なんていうか覚えてますか？
もう一回言って。
太陽、地球、土星が並ぶ。
月食じゃなくてね。
さっき。
土食。
さっき、太陽、金星、地球が並ぶと、内合とか外合って言ったじゃないですか。はい、それは合なんですよ。
ドン。
なので、土星が、地球から見て太陽の反対側に行くのは小って言います。
小ですか？
はい。何回も言ってるので。ですね。はい。ということで、7月10日の深夜に土星が小の位置に来ます。
それはすごい。
一定座のあたりかな。
はい。
で、小になります。なので、土星もとても見やすい位置にあるので、この夏、天文台とかで望遠鏡を覗かせてもらうときには木星だったり土星が見せてもらえるんじゃないかと思います。
土星の輪の傾き、
土星の輪の傾きは、マックスではないですけど、まだまだ、輪の傾きが見える状態です。
もうじゃあ土星らしく見えるわけですね。
はい。
でも逆に土星が、土星らしく見えないその傾きがなくなった時っていうのは、それはそれでレアなんですかね。
レアですけど、見てて面白くないと思いますよ。はい。
でもやっぱ土星っていうと、あの輪があるって思ってるから、ない！
でも、なくても普通の惑星と変わんないんで。はい。あとですね、ちょっと順番前後しちゃったんですけど、7月の17日、17日ですね、はい、に、部分月食があります。
お！
部分月食は、タイミングとしては、部分月食の始まりが5時とかなんで。
え？朝の？
朝の5時なんで、で、ほぼ満月でしょ？月食ですから。
はい。
なので、朝方、西の空に月が沈む時に欠け始めたかな？みたいな。ということで、あまり見られません。なので、西日本だと、まあまあ、欠けたのが見えるのかな。
でも、基本的には朝ちょこっと欠けて、そのままズブッと沈んでいくっていう。
で、月食って半影月食って言って、地球の、はい、薄い影に入っている時期があるんですけど、これが3時42分です。
ほうほう。
だから、午前3時42分は半影食っていうのが始まるので、だんだん薄暗くなっていくんですけど、目でパッと見でね、かけ始めるのが5時1分なので、東京、大阪でも見られなくて、福岡、那覇とかだと、かけたのが見えるんじゃないかと。
でも逆に高いビルとかがあると見えるってことですか？
高いビルとかあると全く見えないと思います。はい。ということで、もし、西の方、またはそれよりも、やや西に住んでる。例えば、中国とかね。もう少し西の中東とかね。そういうところに住んでる方は、月食が見られるんじゃないかと思うし、ヨーロッパだったら、部分日食、部分月食なんで、派手ではないんですけども、ヨーロッパとかでも、見えるんじゃないかな。
はい。
はい。ということで、月食です。あとですね、流星群が小さいやつですけど、うん、7月の下旬。
はい。
まあ、31日が極大なんで、28日から、8月の3日くらいまでかな、は、水亀座の流星群があったり、ヤギ座の流星群があったりするので、多少流れ星が多いかもしれません。
でもまあすごくなんかたくさん降るぜという予報ではないってことですね。
そうですね。あまりピークが明瞭ではないというタイプの流星群なので、7月の末から流れ星が多めに出るんじゃないんですかということで、8月の、お盆前後の13日かなぐらいの流星群まで待つとたくさん見えるかもしれません。
ペルセウス座流星群。
はい。でもその時にはね、月が明るいので、7月の末は、月は暗いっていう条件はいいんですが、どうかな。はい。ということで、流星群もあります。
はい。まあ時期的にはね、もう夜も暖かくなって。
はい。ただ夜が短いんでね。そうなんですよ。夏は夜の時間が短いので。子供たちも夜更かししないといけなくなっちゃうのもあるんで、なかなか大変なんですが、
夏はね、ちょっとぐらい。
そうそう。夏休みにも7月は入りますし、あとは、夏の一等星が見えてくる時期で、
華やいでる時期ですね。
条件が良ければ、天の川も見える季節になってきます。日が暮れてしばらくして8時とか9時、
はい、
だと、東の空に、ベガが明るく輝いて、
お、
あとはデネブ・アルタイル、まさにですね、七夕の夏の大三角が見えてきて、春の星座も西の方にはある程度見えたっていう状況で、夏の星空な感じになってきます。
はい。
もうちょっと経つと、日が暮れて星がよく見える時になると、天の川がバーンって見えるんですけれども、うん、7月だとまだ天の川は東側かな。もちろん夜更かしすればね、どんどん、南から西へ行くんですけれども、普通に星の観察をする時間帯だと、ちょっと東側の空に、ベガとかデネブ、アルタイルが、出てきて、明るくなってきます。あとですね、夏の星座といえば、まあ、サソリ座が有名なんで、サソリ座が南の空に見える感じで、アンタレス。
サソリ座の女ですね。
サソリ座の女じゃなくてサソリ座の星座ですよ。
そうですか。
が、アンタレスっていう赤い星と、サソリ座の形が分かるとね、なんとなく目で追えるんじゃないかと思うので、その辺も見てみると。
サソリの心臓ですよね。
そうです。アンタですね。赤い星があります。
アンタ！
あ、で、木星がね、サソリ座に近いんで、木星を見つけると、サソリ座も見つかりやすいかな。うん、はい。あとは、北の空だと、どっちかっていうと、まあ、コグマ座とかで、カシオペアはあまり見えなくて、北斗七星がやや見やすい感じかな。
はい。
はい。そんな感じの星空です。夏ね、星の観察に行く人も多いんじゃないかと思うんで、ぜひ、その日の夜の、星空を予習して、自分がね、行く時間にこの辺にどんな星が見えるはずだっていうのを予習していくといいと思います。最近、スマホとかでも、こう、星の なんていうの、星空がわかるアプリありますけど、あんまりね、明るい画面とか見るとすぐに暗い星が見えなくなっちゃうんで、目が明るいのに慣れてしまって。はい。なので、アプリとかをずっと眺めるよりは、どの辺にどんな星があるか、明るい星だけでもね、どの辺にいるかっていうのを確認して、星を見に行くといいんじゃないかと思います。はい。そんな感じですかね。あとですね、もしかしてこの配信してる時にはもう実施されてるかもしれませんけれども、はやぶさ2がもう一回タッチダウンをするっていうのが、早ければ6月の末で、7月に2回目のタッチダウンをするというのが行われる可能性があります。てか、2回目のタッチダウンが行われるっていう発表があって、タッチダウンまで行われるかな？はい。
はい。はい。でも楽しみですね。
楽しみです。
はい。
あと、さっきちょっと土星の輪っかの話が出たんですけれども、うん、2025年ぐらいかな、
はあ、
に土星の輪が水平になって見えなくなるんじゃないかな。
おお。
で、周期としては、
はい。
15年ぐらいの周期なんで、
はい。
あ、15年じゃないや。行ったり来たりで30年だから、片側は15年かなっていう感じなので、
はい。
2025年ぐらいに見えなくなって、次に一番傾いて見えるのは2033年とかそのくらいですね。
はい。
はい。ということで、夏休みが始まる時期になってきます。
宿題の季節です。お、そうそうそうそう。ひまわりと、朝顔。
はい。
てかね、朝顔が全然大きくなんないんですよね。結構目はポコポコ、ポコポコ出てるんだけど、
はい。
双葉のままとか、双葉からちょっと一本出たかなぐらいのままでと
か。あ、そうですか。
うん。で、ひまわりはまあちょっとずつだけ順調に大きくはなってきてるんですけどね。
うん。
なんでだろう。
やっぱ、あれですかね、栄養と水分と日光ね、光ね。
うん。うん、
まあ、そのぐらいしかないんで、あと、温度か。
ですよ、そういうのがあるのかなって。だから、目は出たけど、まだ伸びる時期じゃないぜって感じなのかなって。
この辺が揃ってれば、ぐんぐん伸びるはずなんですけど、まあまあ、双葉が出てからね、ちっちゃい目が出て、それからなので。はい。ということで、7月の天文現象でした。
おーい。
はい。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組への感想、番組への質問、また、皆さんの日常に起こったことの、レポートなどでも構いません、メールで送ってください。あとですね、ウェブサイトでコメントいただいた分も、コメントは、ポッドキャスト配信のコメントは、表示しないようになっているので、ぜひメールでお送りください。
はい。
メールの宛先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトでは、ウェブサイトを持っておりまして、そんない .com、sonnai.com というサイトで、過去の番組配信、また、姉妹番組、そんない雑貨店のほか、そんなことないしょなどの配信を行っております。また、古い番組まで全て聞けるようになっておりますので、遊びに来てみてください。Twitter での情報発信、YouTube での番組配信も行っておりますので、そちらは、そんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は今年はホタルとかを見に行かずに過ごしちゃったんですけど、ホタルの季節もそろそろ終わりかな。で、虫といえば夏だとクワガタカブトムシの時期なんですかね、子供たちにとっては。うん、で夏休みが始まると、夏休み子供科学電話相談が毎日になるという感じで、理科っぽい話題もいろいろ増えてきます。体調に気をつけて皆さん楽しい夏をお過ごしください。
はい、お過ごしください。
ということで、そんなエリカの時間第314回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。